皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は6月の19日、月曜日ですね。日本の方はどうなんでしょう。まだ梅雨真っ只中なんでしょうか。天気予報を見ると、九州の方はがっつり雨みたいですが、大阪はちょっと晴れ間が出て雨が降ったりで、東京の方もそうですね、雨があって晴れのち曇りみたいな感じなので、まあ、場所によって、それぞれだとは思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、お知らせ2つからいきたいと思います。まずは1つ目は、ダンス留学の説明会ですね。毎年夏に、行っているリビングアメリカのダンス留学説明会なんですが、今年もやります。で、今年は、東京だけですね。毎年東京大阪でやってるんですが、今年は東京だけで、やります。で、8月3日木曜日の、6時から7時までで説明会をやります。で、7時から8時までで、質疑応答ですね。何かわからないことがあればその時に聞いていただくということで、説明会が1時間、質疑応答が1時間の、まあ、合計2時間というふうになっています。で、まあ、ダンス留学の説明会なので、がっつりダンススタジオの、ご紹介をしようと思ってます。で、ご紹介するスタジオは、ムーブメント、ミレニアム、デビー、 IDA、 エッジですね。このスタジオのご紹介をしようと思ってます。で、ただ、こういうスタジオですよということではなくて、まあ、僕ロサンゼルスに住んでいるので、実際にこの5つのスタジオに行って、最新情報を、持って帰ろうと思ってます。で、今週末ですね、今週の木曜日か金曜日かどっちかかな、多分金曜日ですね、エッジと IDA に行って、スタッフさんとミーティングをしてきます。で、来週の週末ですねに、ノースハリウッドにある、ミレニアムとムーブメントライフスタイルと、デビーに行って、スタッフさんとミーティングをして、もう本当に最新情報を、持って帰ろうと思ってます。の他にですね、リビングアメリカではダンス留学に、語学をくっつけることもできるんですね。で、英語プラスダンス留学というプログラムなんですが、その語学学校ですね、ハリウッドにあるメンターという語学学校なんですが、その語学学校にも行って、視察をしてこようと思っています。で、学校には、もうアポが取れたので、今週の木曜日に、学校に行って学校スタッフとミーティングをしてきます。で、学校のことについてもそうなんですが、プラス、現地サポートのスタッフも学校にいるんですね。で、現地サポートは、空港のお迎えと、ダンススタジオへの同行サポートもやってもらってます。で、この同行サポートなんですが、留学生が着いた初日に滞在先にまずチェックインしますよね。そのチェックインした後に、その滞在先から、希望しているダンススタジオまで実際に留学生が使う方法で、スタッフが同行します。でも歩きで行けるんだったら歩き、バスに乗るんだったらバス、電車乗るんだったら電車、乗り継ぎをするんだったら乗り継ぎというふうに一緒に同行して移動方法を説明します。で、スタジオで、チケットの手配だったり、受け方の説明ですね、あとスタジオの登録なんかをして、そのまままた滞在先に帰って、で、次の日からは、まあ、自分でしっかりとレッスンが受けれるようになるというサポートなんですが、そのスタッフともミーティングをしていきます。で、まあ、そうですね、すべてスタジオに関しても、で、語学学校に関しても現地サポートに関しても、全部最新情報を持って帰ろうと思ってます、ので、もし、ご都合があれば会えばですね、ぜひご参加いただければなというふうに思っています。で、ダンス留学説明会の、詳細なんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2017と入れていただけると詳細が出てきます。8月3日木曜日、どこでやるんだと、ことですね。あ、渋谷、ごめんなさい、東京の渋谷でやるんですが、もっと詳しい場所ですね、だったりだとか、話す内容であったりだとかいうのが出てきますので、ぜひ、興味がありましたらそちらの方からご覧になってください。は はい、以上が一つ目のお知らせとなります。で、二つ目のお知らせです。本当に毎回、このポッドキャストで、ずっと言ってますが、今回もお知らせさせてください。今までずっとですね、ポッドキャストリビングアメリカで配信していますが、そのずっと配信していたサーバーが、ダウンしました。一時的なダウンではなくて、もうダメになったと、復活はしないということなので、今違うサーバーで配信しています。なのでこれを聞かれている方は、問題ないんですが、ただ、ポッドキャストの方に登録されている方ですねは、登録をし直さないと新しいポッドキャストが配信されません。聞けないようになってますので、ひょっとしたら、あれもうリビングアメリカのポッドキャストの配信終わっちゃったのかなと、思われている方がいるのか、まあ、いたのか、ですね。なので、また新しくポッドキャストの方登録し直していただければ、毎週配信していますので、よろしくお願いします。で、ポッドキャストはですね、リビングアメリカというふうに検索していただくと、ポッドキャスト内でリビングアメリカの、なんですか、アイコンが出てきますので、そちらの方から登録というふうにしていただければと思います。はい、以上がお知らせ2つでした。で、僕の近況なんですが、昨日ですね、ロサンゼルスで起業している起業家のセミナーに行ってきました。で、僕はその勉強しに行ったというよりもですね、ゲストスピーカーで、呼ばれたという方で行ってきました。で、ちょっと自分で言うのもなんなんですが、ロサンゼルスで、成功している起業家の例というので紹介されたんですね。非常にありがたいことです。で、ちょっと前に出てどういうビジネスをしていると、まあ、僕は留学のビジネスですよね。で、どういうふうに始めたんだとか、きっかけは何だったんだとか、どうこうこうこうこうだっていうのを、まあ、ちょっとお話しさせていただいたんですが、その後にですね、懇親会がありまして、セミナーは80人ぐらいいたんですかね。セミナーをやって、で、懇親会は本当にその身内の方ですよね。セミナーに来てた人よりもセミナーをやった人たちの方ですね。だから僕はゲストスピーカーで呼ばれたんで、で、セミナーを開催した人とか周りの身近な人たちだとかいうので、多分15人ぐらいですかね。で、懇親会をしたんですが、そこでですね、久しぶりに会った起業家の方がいました。で、どちらお二人いたんですけれども、どちらとも3年ぶりぐらいですかね。で、お名前多分言っても大丈夫だと思うんですが、江本さんと勝田さんという方です。で、2人とも、ロサンゼルスで起業、されていて、自分のビジネスを持っていてですね、もう本当にお話ししていると、たくさんの、刺激をもらえるんですが、この勝田さんの方は、今はちょっと他のビジネスもやられていて、そちらがちょっとお忙しいそうなんですが、子どものサプリを販売しているモモキッスというサイトを、運営されてます。で、まあ、どちらかというとそのサプリありますよっていうサイトなんよりも、こう子育て支援をしていて、その一環で、サプリを売っているというような、まあ、僕はそういうふうに感じるんですが、で、そのサイトでですね、本当にたくさんの子育ての支援情報をアップされているんですね。で、ちょっと言い忘れましたが、勝田さん男性です。お父さんですね。で、やられてます。で、本当にとてもお世話になっているサイトで、僕もブログ読んだりとか、その情報アップされて、あとポッドキャストって言って、あ、ごめん、ポッドキャストって言って、このポッドキャストと一緒で情報配信しているんですが、子供と一緒に寝ちゃダメってアメリカってよく言われるんですね。で、先生に、お医者さんに言われるので、一緒に寝ちゃダメなのかなみたいな。でも子供は泣くし、奥さん大変だし、でも先生に言われたからどうなのかなとか、まあ、そういうちょっと細かいところなんですけれども、そういったところをですね、すごくこう子供と一緒に寝ていいんだよと、子育てってこういうのなんだよというような感じで、大きい問題よりも本当に日々に起こりうるちょっとした分かれ道ですよね、そういうのをすごくこう優しく丁寧に 情報をアップされてるんです。でポッドキャストを聞いていただけると分かるんですが、本当にもう声から優しいですね。僕はこうバーって喋るタイプなのでちょっと早口なんですが、優しい口調で、聞いてて、なんかこうこっちまで優しい気持ちにさせていただけるようなポッドキャストなんですが、アメリカから子育ての支援情報をアップしているので、これ日本で聞くとちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なのでごめんなさい、僕のポッドキャストこれ留学の情報をアップしているんですが、もし例えばお子様を留学させたいということで僕のポッドキャストを聞いている方がいらっしゃったら、ちょっと聞いてみると、その子育てに関しての視点が、あ、アメリカってこうなんだっていうのが分かって面白いかなと思いました。そしてもう一人ですね、榎本さんは、ピラティスのワークショップを日本で開催している社長さんです。まあ、ロサンゼルスに住んでるんですが、こちらから先生を送って日本でワークショップを開催しているというですね、ララスタイルという会社を、運営されてるんですが、多分ピラティスのワークショップではもう日本で今最大手になってるんじゃないかという会社ですね。もう本当に僕が言うのもなんなんですが、真面目な方でコツコツやられる方というか、本当に見習うような社長さんなんですが、その僕と勝田さんと榎本さんで懇親会もお開きですってなった後もですね、お店の外に出て、夜中もう12時近くぐらいまで駐車場でいい男3人がですね話してたんですね。でがっつりその外でも話してたんですが、その話してる内容が仕事のことであったりビジネスのことであったりということではなくて、3人とも一応自分のビジネスやってるんですよ、なんではなくて、3人とも子供の話をしてました。でそれもですね、自分の子供が可愛いだとか、ここが手がかかるだとかいう話ではなくて、どこの学校がいいだとか、学校での宿題がどうだとか、日本語教育についてどうだとか、アメリカなのでどうやって日本語の基盤を作るかとか、何歳まで日本語をこうしっかり教えるかとか、まあ、そういったことですよね。そういったですね、もう本当にお母さんみたいな話をですね、男3人がですよ、もう夜中の12時の駐車場でですね、話をしていたわけです。で、まあ、アメリカだから、まあ、お父さんも子育てに参加しているのが当然というところも、まあ、あると思いますが、やっぱりそれでももう、まあ、僕も含めて、まあ、自分で言うのもなんなんですが、やっぱり子供が好き、やっぱ子供が可愛いというのが基本にあるなというふうに思いました。で、まあ、勝田さんはその思いでそういうサイトを立ち上げて情報支援をしているというふうに思うんですが、榎本さんもですね、その夜中の12時にもう今から家に帰って、子供の宿題の点数つけなきゃいけないんだと言って、それで帰ってったんですね。ちょっと もう一杯だけ行きませんかっていうふうに誘ったんですが、いやいや、今から夜中の12時ですよ、今から家帰って子供の宿題丸つけて明日持っていけるようにしなきゃいけないんだというふうに、本当にもう言ってるのを見てですね、もう本当仕事もバリバリやってる方なのに、本当すごいなと思って見送っていました。でまたですね、ちょっとこの3人で集まろうかという話をしているので、集まってまた仕事についてだったり、子育てについてだったり、話ができれば面白いかなというふうに思っているのが僕の近況となります。はい、で気温ですね、ロサンゼルスは暑いです。もう夏、もう夏か、そうですよね、もう6月過ぎてますもんね。最高気温が30度ぐらいで、最低気温でも17、8度ぐらいあるんじゃないですかね。あ、もうちょっと寒いかな、15度ぐらいですかね。でももう本当に夏のような気温になって、ただ朝晩そうですね、朝冷える、でも冷えるって言ってももうそんなことないですね、結構暖かく過ごすことができます。でニューヨークも同じぐらい30度ぐらいあるんですが、ただニューヨークはちょっと雨が多いですね。週に 2,3 回雨が降ったりという感じで、ちょっと湿気ってる感じがニューヨークとなっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、3ヶ月間留学してまたアメリカに戻ってきたいです。短期留学を繰り返すリスクとは、というものになっています。でこれもちょっとそもそもなんですが、基本的に留学は 何回も繰り返すことはなくて、ほとんどの場合、留学はですね、人生で1回の経験となっています。ただ一つだけ、例外があって、ダンス留学に関してのみ、繰り返して留学するというパターンがあります。で、まあ、ダンス留学は、もう当たり前なんですが、アメリカに留学をして、ダンスレッスンを受けるのが、まあ、ダンス留学なんですけれども、そのダンス留学が終わった後に、もう一度戻ってきたいと、日本に帰国してまた戻ってきたい、またアメリカでレッスンを受けたいと思う留学生がとても多いんですね。で、実際にそのリビングアメリカの留学生でもまた戻ってきたいというよりもですね、もうそもそも日本に帰りたくないという留学生がたくさんいるぐらいなんですね。で、そもそもアメリカの留学なんですが、留学期間が3ヶ月以内であれば、ビザを申請する必要はなくて、エスタというものを申請して留学することができます。で、まあ、このエスタなんですが、ポッドキャストでも何回も紹介しているので、もうご存知の方も多いと思いますが、そのビザを申請しないで渡米する場合、アメリカに来る場合、申請が必要になるものがエスタというエスタなんですが、まあ、アメリカ来てもいいよというようなもの、認める、まあ、渡航承認番号というか、まあ、エスタ承認すると番号が出るんですが、まあ、承認番号のようなものです。で、申請はとても簡単で、インターネットでオンラインでやるんですけれども、まあ、大体15分ぐらいで、終わります。で、まあ、この3ヶ月以内の留学は、エスタを、申請して留学します。で、このエスタで留学をして、まあ、帰国するわけですね。ただ、さっきも言った通り、ダンス留学に限っては、留学生はまた戻ってきたいと、またこっちでレッスンを受けたいという気持ちが強いので、一旦そのエスタで日本に戻って、またアメリカに戻ってくることってできますかというご質問をですね、よくいただきます。これはですね、できるできないの、お答えがですね、非常に微妙になります。で、正確に言えばですね、手配はできます。留学のまた戻ってくる手配はできるんですが、アメリカの入国審査で、入国を拒否される可能性があります。で、これどういうことかというと、例えばじゃあ3ヶ月以内のエスタで留学しますよね、まあ、例えば留学期間がじゃあいっぱいいっぱいの3ヶ月間で、ダンス留学をして一旦帰国すると、で、また、留学をして帰国というようにですね、こうビザを取らずにそのエスタで3ヶ月まで入れるんだったら、例えば3ヶ月来て帰って、また3ヶ月来て帰ってという、ビザを取らずに、短期間の、留学を、まあ、出入国を繰り返すと、入国審査官はですね、こんなに頻繁に、出入国を繰り返すのであれば、ビザの申請が必要なんじゃないかというふうに判断される場合があるんです。なので、そこなると、入国を拒否される可能性があるんですね。ただこれはアメリカの入国する際の審査官によります。アメリカはですね、人によってだいぶ、何ですか、審査が違います。アメリカの入国審査なので、その審査官によって審査が違うというのはですね、どうなんだと日本人の僕からしたら思うんですが、本当に審査官によって審査が違うので、すごく簡単に審査が終わる人だったり、すごく審査が長引く人だったりということで、もうこれははっきり言って運ですね。で、さっき言ったその出入国を繰り返す場合、留学を繰り返す場合ですが、運が良ければ審査官がさっさと通してくれる人であれば、うるさくない人であれば、初めに例えばじゃあ3ヶ月間ダンス留学をして一旦帰ると、で、帰った後にまた3ヶ月間留学をして帰るというふうに何の問題もなく入国できるんですが、運が悪ければ審査官がうるさかったり、ちょっと厳しい人であれば、最初の3ヶ月の留学でダンス留学をして帰国というのは問題ないんですが、次また戻ってくるときに、また来たのと、何しに来たのと、ビザ取りなさいよと、 あなたアメリカに入れませんからってなったら、次の飛行機で日本に帰らなきゃいけないんですね、ということに、なる可能性があります。なので、できるできないっていうのは、手配はできますけれども、運が良ければ入れますけど、運が悪かったら入れませんよというように、ちょっとこうパターンがあるんですね。じゃあその一旦アメリカに来てまたもう来ることはできないのかというと、当然そうではないです。なのである程度期間を空ければ、いいんですが、じゃあ正確にはどれぐらい期間を空けて一回日本に帰って、どれぐらい日本にいて、どれぐらい期間を空けてまた、留学すると安心なのと、いうご質問もいただきますが、これは残念ながら、正確にどれぐらい、間を空けてくださいという、情報はないんですね。ただ、空ければ空けるほど安心というのはあります。ただ日本、ごめんなさい、一回日本に帰って、もう大げさに言えば2週間後にはまた留学すると、例えば2週間後には、旅行でもいいですよね、1ヶ月の旅行で来るだとかいうよりかは、3ヶ月後もしくは半年後の方がリスクは少なくなるとは思いますが、ただ正確には、分からないというのが現状ですね。でこの入国審査自体もですね、人によって、大丈夫だったり大丈夫じゃなかったりするので、留学会社によっては大丈夫ですと、また行けますよという会社もあるかもしれません。で実際に留学の手配はできますし、運が良ければまた2回目の留学も大丈夫なので、大丈夫ですと言い方をする会社もあるかもしれませんが、ただこれはその今言った入国審査の状況に詳しくないか、もしくは、このリスクを知っていて話さないかのどっちかになります。なのでちょっと注意が必要ですね。でリビングアメリカでは、一応そのリスクがあるので、その短期留学を、エスタで、出入国を繰り返す留学は、おすすめしていませんし、手配もしていません。じゃあそのもう帰ってまたすぐ来たいという場合にアメリカに戻ってくる方法はないのかというとですね、別にそうでもありません。ただやっぱりちょっと時間がかかってしまうので期間を空けるということにはなりますが、ビザを申請しての留学であればエスタで、出入国を繰り返すリスクに比べると、もうリスクが本当激減した、だいぶ少ない状態で、アメリカの留学が可能となります。でビザを申請して留学するというのは、どういうことかというと、すごく簡単に言えば、3ヶ月以上留学するということですね。でアメリカは3ヶ月以上の留学の場合は必ずビザの申請が必要になります。なので3ヶ月以上留学をすればもう無条件に、ビザを申請しなくてはいけないんですが、このビザを申請すれば、リスクの少ない状態でアメリカの留学ができると、また戻ってくれるということですね。ただ、留学期間が長くなるので当然、留学費用は高くなりますし、エスタの申請に比べるとビザの申請はとっても時間がかかります。でエスタよりも、ある程度ですけどちょっとお金もかかるようになると、いうふうになってます。このビザの申請についてはですね、前々回のポッドキャストで、準備から詳しくお話ししていますので、もし興味があればそちらの方を聞いてみてください。で今回のトピックですが、ぎゅっとまとめるとですね、留学を繰り返すリスクですよね、は3ヶ月以内の留学を繰り返す場合はエスタですよね。で留学を繰り返す場合は入国審査で入国を拒否される可能性があるのでお勧めしないと。でもしその2回目の留学がビザを申請しての留学であれば、エスタに比べてそのリスクを減らして、留学ができるようになると、いうことになります。あと最後にちょっとおまけなんですが、留学生から、メールをいただきまして、トランプさんになって、ビザの申請が厳しくなっているのかというのと、あとビザの受付が一時停止しているというのを聞きましたというメールをもらったんですね。でまず、ビザの申請が厳しくなっているかということなんですが、実際に厳しくなっているという話はよく聞きます。ただそれで、取れない ていう話はまだ聞いてないですね。厳しくなってるんですけれども、そのみんなきちっと準備しておけば、まあ、問題なく取れるんじゃないかと、書類とかですよねをきちっと準備して、提出しておけば大丈夫なのではないかなというふうに僕は感じています。あとビザの受付が一時停止しているという話を聞きましたというメールをいただきましたが、これはそんなことはありません。現在ですね、今、2名、リビングアメリカでも、ビザを申請中の、方がいますので、今真っ最中ですなので、停止しているということはありません。はい、以上が今回のポッドキャストの内容になります。最後にまたお知らせです。リビングアメリカではメールとスカイプとカウンセリング3つの、方法で、ダンス留学のご相談をお受けしています。メールはですね、いつもよくいただいているので皆さんご存知だと思うんですが、あとスカイプとカウンセリングでもご相談が可能です。でカウンセリングであれば東京渋谷のオフィスで日本のスタッフが対応します。でスカイプであれば、僕の方が、相談させていただくんですが、まあ、やっぱり実際お話しして、何ですか、相談した方がいろいろ聞けますし、安心するという方が多いので、そちらをご希望であればスカイプで相談したいとかカウンセリングを受けたいというふうにおっしゃってください。一応予約制になっているのでスケジュールを組みますが対応します。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。